皆さん突然ですけどダイエットしてます？ダイエット、ほらもう年も明けてね、一月以上経ったじゃないですか。でまあ大体年明けたらさ、今年の夏までにはと、今年の夏こそはまあ水着になろうとかね、ビキニを着ようとか分かんないですけど、とりあえず今年こそ痩せようみたいな気持ちになることあるじゃないですか。そういう人多いと思うんですよね。でまあダイエットをこう年明けから始めたりとかすると思うねんけど、まあ続かんやん。でかく言う僕もまあそうなわけですよ。まあ僕の場合そのなんていうの、ぷんどし履こうとかビキニ着ようっていう話ではないですけど、まあ単純にデスクワークやからね、ものすごく座りっぱなしの仕事なんで、まあ、これはいかんと、まあ、健康のためにね外出たりとか運動したりとかまあいろいろせんとあかんなとは常々思ってるんですけど、まあなかなか続かないわけですよ。でまあまあそのような話をね、まあ同じような30代のやつらとこう飯食うてた時にその話をしてたわけね。あの運動とかせんとあかんと思うねんけど続かんよなみたいな、油断したら腹出るよなみたいな話を、まあ、しててんけど、ほんでまあふと思いついたことがありまして、でそれ何かって言ったら、その時に飯食ってたメンバーが、まあ、僕含めてそうやね、何年前やろ、まあまあ平均すると6年ぐらい前までは女装してた人たちなんですよ。その時飯食ってたメンツがね、たまたまね。でそういえばもう俺ら何年女装してないっつって、でまあ僕で言うと多分5年ぐらいしてなくて、でもそこにいた人で最長で10年ぐらい俺してへんわみたいなことになって、ほんだら今年せえへんみたいな、8月とか夏めどにまあ半年ぐらい、まああんまり無理したらあれやから、とりあえず半年ぐらい後めどにマジでみんなうん年ぶりに女装せえへんっていう話になったんですよ。っていうか提案したんですよ。あの結婚式を控えたさ女の子ってさ、みんな痩せるし綺麗になるやんか、まあ、その率がめっちゃ高いやんか。やっぱあれってブライダルエステとか行ったりとか、あとウェディングドレス綺麗に着るためにあのジム行って運動して痩せたりとかね、体引き締めたりとかってやっぱみんな結構気合い入れてするわけよ。でなんでそれはさ他のダイエットとか普段の運動戦とな、と違って長続きするかっつったら、もう完全に具体的な目標と期日が決まってるやんか。もう結婚式っていうさ、一生に、まあおそらくよ。まあまあ大体1回ぐらい。まあまあ2回3回すると思うけど、まあとりあえずそんな何回もするようなもんじゃないというね、晴れの日ですよ。晴れの日に向けて、綺麗になろうっていうので鍛えるってモチベーションはさ、結構続きやすいし、長もすると思うのね。だからまあその結婚式控えた女の子っていうのはね、しっかりジム通ったりとか続くわけやけど、まあそれと同じ理屈で、もう俺らもう満勤のおっさんやから、もう満勤のおっさんである俺たちがまたもううん年ぶりにね、当時はみんな細くて可愛かったかもしれん、でもねこのもう満勤のおっさんの俺たちが今更うん年ぶりに女装しようと思ったらさ、これは気合い入れなあかんわけですよ。だからその日に向けてもう一生懸命やれるやんっていう、なんかこうモチベーションとして、じゃあもううん年ぶりに今年の夏ね、2018の夏にみんな女装しようよと、でそしたら頑張れるんちゃうって話になって、まあまあじゃあ面白そうや、じゃあしようぜってことになって、でまあ最近ねあのジム行ってね、あの走ったりしてるんですよ。でねジム言うたらもう僕より上の人もたくさんいるわけですよね、男の人たちで。でまあ皆さんきっとね健康のためにとか、ちょっとメタボやからお腹引っ込めようとかって思って走ってらっしゃるんやと思うんだけど、俺はとにかく走りながら一つのことしか考えてへんね、ほんまに絶対綺麗になってやる。
漫画犬、
はい、皆さんこんばんは。ラジオ漫画犬漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いている者とつのたかひでです。本日も最後までよろしくお願いします。ということでね、可愛くなりたいね本当もう絶対可愛くなったろうと、絶対綺麗になってやるんだからっていうことでですね、あの走ったりとかね、食生活に気遣ったりとかしてる今日この頃なんですけど、だからさ、あの俺ちょっと続かへんねんなっていうね、まあ、ダイエットとか健康のために運動とかね、食事とか気ぃつけたいねんけど、どうしても続かへん、三日坊主になってまうねんって人は女装しようぜいやマジでもうせなあかんと、もう自分の趣味とかしたいしたくないとかじゃなくて、もう半年後せなあかんと、もうすんねんってなったらさ、これはもうさ、もうバッキバキのさ汚いの出したくないやん、汚い自分出したくない、せめて可愛くしたいやんか。だからもうそういうテンションになるから、絶対綺麗になってやるっていう感じになるから、半年後女装ダイエットいいんじゃないかなっていうふうには思っておりますけれどもね。まあどうなんねやろな、できんのかな。ちなみにあの舌 後にスノーとかで揉んのはなしにしようなって話をしててもうさ、もうしゃあないよ、それもう満勤のおじさんやし、まあ、半年後どのぐらいまでみんな仕上げてこれるかわからんけどさ、もうそれをさ、なんかスノーとかでごまかしたらさ、ちょっと違うわんって話にもなるので、まあまあっていうルールをつけたりしてるんですけどね。あー、ヒゲ剃らんとあかんのかな。まあまあそんなことしてる今日この頃でございますね。皆さんもよかったら試してみてはいかがでしょうかね。まあ女の人はちょっとわかんないですけど。で、最近ね、そうそう、あのコミティアというイベントに参加しておりまして、でコミティアっていうのは、コミケとかってね、聞いたことある人多いと思うんですよ。コミックマーケットってあるじゃないですか。あれって同人誌を売るイベントなんですよね。で、まあ同人誌って何かって言ったら、まあ自分で書いて、まあ小説でも漫画でもいいですけどね。まあもしくは本当に何でしょう、雑誌みたいなの作る人もいますよね。あのシャンプーの飲み比べみたいな気の狂った本作ってる人もいたりするんですけど、まあそうやって自分で作った本、自費出版ね、同人誌ってやつをね売るイベントなんですけど、で、まあコミケはもちろん結構何でもありのバーリトゥールでさ、まあまあすごいイメージがあるのは二次創作じゃないですか。今ある既存の作品をパロディーしたもんとか、それをテーマにして書いたもんみたいな、なんだろう、カンコレの二次創作とか、獣フレンズの二次創作とかね、まあ、あとそういうののエッチな本とか、まあ、売ってたりするじゃないですか。でコミティアっていうのは、同人誌を売るイベントなんだけど、二次創作はなしなんですよ基本的に。あの一次創作、まあ、要するに自分のオリジナルの作品しか出しちゃダメみたいな縛りのあるイベントで、で僕が4年ぐらい前に一度東京来てすぐぐらいの時に一回参加したんですけど、で今回久々に参加したんですけど、まあなんていうのかな、あのウェブとか、まあ、紙とかも含めてですけど、漫画って、まあ、ユーザーが見えないというか、いやさ、もちろんね、例えばおもころで発表した漫画とかってリアクションも来るし、コメントもらったりとかもして、もちろん読んでくれたも分かんねんけど、やっぱその生身が見えてるわけじゃないから、こういまいちピンと来ないこともあるわけよね。だから漫画描きって結構ユーザーが見えないというか、例えば俺がバンドマンやったら、ライブしたらね、目の前にお客さんおってこうわーわー拍手するんか、寝てんのかナンパしてんのか分かんないけど、とりあえずまあリアクションがあるから、目の前にあ人間がおるな、人がおるでーっては分かんねんけど、まあ物書きっていうのはそういう意味で言うと結構孤独な作業なわけじゃないですか。でまあそれをね、それをまあまあ確認できると、あほんまに呼んでくれてる人おんねやとかね、買ってくれる人おんねやみたいなんが、まあ、分かるのでね、イベントって可視化されるから、まあちょっと久々にそういう感覚を味わいたいなと。でまあおもころのイベントとか、あとまあ僕自前でイベントやったりしますけど、スーパー漫画クラブとかね、怪談とか、まあその他ね、自前でイベントやること時々あるんですけど、まあそれもね同じような理由で、もう本当ユーザーが実在してんのかみたいなのを、まあ時々確認したくなるのよね。でまあコミティアというイベント行ってたんですけど、もうね、果てしないな、あれって。何？行ったことない人の方が多いと思うんですけど、このラジオ聞いてる人で、あのね、めちゃくちゃ漫画描いてる人って多いねんななんかもう膝の力抜けそうになるわ、あんなに漫画描いてる人間多くてさ。ほんでまた上手い人多いわけよ。でまあ面白い漫画も多いし、もうさ、こんな漫画描ける人間いっぱいおんのに、俺やっやってけんのか、やってけてんのかみたいな、なんかそういうなんか呆然としてしまうよね。出張漫画編集部みたいなのがさ来てて、まあ各出版社ね、各雑誌やっぱりそのあこいつ面白いなって人やっぱ一人でも抱えたいから、だからやっぱ出張漫画編集みたいのを出して、まあ、編集者をね何人もそのイベント会場によこして、まあ、あの持ち込みここで見ますよみたいなのやってて、でやっぱねやり取りある雑誌とかやっぱ何社かあるから、あのもしねその編集の人にバッて会ってね、あれトトンさんネームの方どうですかとか振られたら結構気まずいことになりそうやから、まあコソコソしてたりなんかもしたんですけれども、まあまあそんなんがあったりとか、まあ漫画のお祭りですよね本当に。あの自分で売ってる人あり、持ち込み歓迎やとか、あと画材屋がねブース出してあの新しい画材売ってたりとかね、結構ね面白いですよね。でコミティアで出会える本ってコミティアでしか出会えないわけですよ基本的に。それは通販とかもやってるかもしれんけど、もちろんやってない人も多いし、あそこでしか出会われへん奇妙な漫画とか、あの自分のツボにバチンハマる漫画とかが存在してるから、そういうなんかこう 掘り出し物を見つけに行くみたいな感覚でも面白いよね。まあちょっと僕は時間なかったんで、自分の分が、まあ今回ありがたいことに、あの、吸った分でも完売したんで、まあ自分の分がなくなったら、こう、早々に帰らなくちゃいけなくて、いろいろね、探したかったんですけど、で、あの、来ていただいた方はありがとうございます。なんかね、結構ね、ラジオ聞いてますって言ってね、来てくれる方が多くてですね、あの、ラジオ頑張ってくださいって言われるんですけど、いやいやいや、漫画を頑張らなあかんがね、俺は。あの、いや、嬉しいけど、ラジオ頑張ってくださいのコメントももちろんありがたいんですけど、あの、漫画頑張れよってことやんな、ほんまはな。まあまあ、あの、ありがとうございます。来ていただいてね。このラジオもそうなのよ。あの、誰が聞いてんねんって時々思うんですよ。いや、メール来てるから聞いてくれてんねやろうけど、ほんま誰か聞いてんのかって思う時があって、でも今回ね、あのコミティアに来てくれたお客さんでね、ラジオ聞いてますって人結構多かったんで、あ、いるんだな、人がおるんやなー言うてね。あと俺コミティアのさ、なんか両隣のブースが、なんていうかな、こうずらーって並んで本売るから、で両隣のブースがそれぞれ、あの、どっちもちょっとエッチというか、おっぱいが出てる漫画を売ってらっしゃったのね。で、まあ俺なんでそこの配置なんだかよくわからんねんけど、俺の漫画にはおっぱい回も出てきてないから、出てないからなんでその配置なんだかわからんけど、とりあえずおっぱいが出る漫画を売ってる人に挟まれててんけどさ、おっぱいが出てる漫画は人気やな。おー、もうみんなね、列をなして買いに来ますよね。すごい、あの、キリッと皆さんしてんねんけど、でも、まあ、結構僕より年上の男性の方とか非常に多かったんですけれども、みんなこの真面目な顔してね、年もしっかりいっててね、おっぱい好きやねんなーっていうのがこう分かってね、なんかこうほっこりしたというかね、あったかい気持ちになったな。うん、俺もおっぱい出る漫画描いて売ろうかな、その方が売れんねやったら。まあまたね、参加したいっすね、ああいうイベントっていうのにはね。さあ、じゃあ最初は、コーナーはないけど定期的にやってくる恋愛相談のね、お便りなんですけれども、ケープさん、ドスマさん、こんにちは。以前お便りで恋愛相談に乗っていただいたケープです。その説はありがとうございました。たびたび申し訳ありませんが、もしよろしければまた相談を聞いていただきたく思います。もうなんかもうコーナーはないんやけどね。今回は恋愛相談ではなく人生相談に近いかもしれません。先日ラジオでアドバイスをいただいた後、別れを告げられた彼女に連絡を取ってみました。覚えてらっしゃらない方がまあ100割やと思うんですけど、このケープさんという方はですね、何やったかな、3年ぐらい付き合ってた彼女がおってたんやけど、もう、まあ、それにバッサリこう別れを告げられたと。で、それなんやっつったら、まあ、このケープさんというのが、まあ、その彼女にべったり甘えつきというかですね、あの、まあ、自分がエスコートしたいとか楽しませようとか言うんじゃなくて、あの、もう彼女にもう大体もう何もかも全振りしてたと。だからまあいい加減ね、いやいや、わしゃお前の面倒を見るために付き合っとるのとちゃうんやでと、あの、わしゃお前のおかんはんやないでいうことでやね、愛想つかされて振られちゃいましたみたいなね。ほんでまあその彼女がね、25ぐらいの時に初めてできた彼女かなんかで、だからまあそれに振られた後、まあ、陸の孤島みたいなところで仕事してて出会いも全くないから、もう結局何もその、なんていうのかな、恋愛経験値という言葉をね使ってらっしゃいましたけど、まあまあそういうものがまあ伸びないまんま、あの、放り出されてしまったこの身をどうなえしたらよろしおまっしゃろと、あの、出会いとかありましたろみたいな相談やったと思うんですよ。でまあその後またその彼女に連絡を取ったということですかね。はいはい。情けないと思いながらも別れを告げられて怠けていたことに初めて気づいた。家事や炊事、大変なことも手伝うから頑張るからと伝え、まあもうもしかしたらこの手伝うからがちょっとずれてるのかもしれんけどね、まあまあいいや。なんとかやり直せないかと彼女と話し合いました。けれど彼女から、あなたは人生の楽しみを全部私で得ようとしていたから、私に何でも任せきりにしてたんでしょ、楽しみを自分から見つけられる人にならないと私はあなたの世話はもうできないし好きもなれないですと、もう一度丁寧に振られてしまいました。優しい彼女やね、本当に。連絡を取った後、彼女の言葉に、そんなこと言わなくてもよくない、ショックを受けて布団に横になり、しばらく彼女から言われたことについて考えてみました。うん、でも言われてみれば確かにそうなのです。私は人生を自分で楽しむことがあまりにもできない人間だったのです。休日は仕事か接待ゴルフか彼女へ会いに行くだけ、自ら遊びに行く気力や体力がない、ゲームや漫画などの娯楽にも興味が大して向かない、自炊も家事も大してしない、かっこ寮なのでキッチンや冷蔵庫がない。陸の孤島で仕事に没頭しているうちに、無意識のうちに私は無の人間になっていたのです。そんな無の人間の唯一の心の拠り所が彼女であり、生活の楽しみの全てを彼女に見出してしまっていた。確かにそうだったのです。生活の楽しみだった彼女がいなくなった今、これはもう恋愛経験値以前の問題ではないかと思い始めました。 自ら人生の楽しみを見つけなければ彼女とやり直すどころか新しい恋愛にも踏み出せない。人生がどんどん先細っていくような気がしてなりません。何もない無の状態から少しでもある状態の人間になるにはどうすればいいのでしょうか。物や人に興味を持てるようになるのはどうしたらいいのでしょうか。なかなかとすみません、それでは失礼します、というですね、この時々来んねんけどドガチめのお便りさ、ラジオ漫画の漂流編に送ってくる根性見上げたもんやと思う。いや、ありがたいよ、ありがとう、答えさせてもらいたいと思いますけどね。俺もうマジで口から出まかせって生きてる人間やからな、ね、でもまあまあ偉いよね、そのじっくり考えたわけやからね。ボルテールっていうね、西洋の偉いおっさんが言うたもんですよ。男っていうのは振られた時にこそね、こっぴどく振られた時にこそ我が身を顧みて成長するもんであると、ね、恋愛がついえた時に成長のチャンスが訪れるんであるというね、格言を残したおっさんがおりましたけれども、まあ、そういうことなんじゃないですか。このケープさんはね、その彼女にね、己は全部楽しいを全部わしに依存しとると、だからもうそれはもうしんどいと、もうその任せっきりやんか、もう自分で、まあ、もし私がいなくても自分で楽しめるような人じゃないとこう一緒にやんのは辛いわいと、まあ、言われたわけでしょ。なんかそういう自分になっていこうと、ね、一人でも楽しめるような人間にならねやいかんなと、無の人間っていうのはちょっと怖いなっていうことを反省してるわけなんですから、まあ一歩前進なんじゃないですかね。ちょっと偉そうに言っちゃうとですけどね。で、ある状態にどうすればなれるのかと、人や物に興味をどうやったら持てるのかと。はあ、でも彼女には興味あったわけでしょ、要するに。いや、何かしらの興味はあったでしょ。それはおっぱい触りたいとかさ、しかるべきところにしかるべきものを入れたいとか、そういうことかもしれんけど、それも興味の一つやからね。だからまあ人とかものに全然興味ない人間っていうわけではまあもともとないんやろうし。でさ、まあ、そもそもさ、無のやつっておらんからね、本来的にはね、無の人間とかね、いないんですよ。それはね、自分の欲望に自分が気づいてないんですよ。耳すまそうぜ、自分の欲望に耳をすましましょう。自分の欲望に詳しくなりましょう。とりあえず自分って何が欲しいんやろうとか、何が好きやろうみたいなのを結構じっくり考えてみると、まあなんか見つかったりはするんですよね。それって例えば何、釣りが好きとか野球が好きとか、別に具体的な単語で見つかんなくてもいいんですよ。僕これ自分の欲望って何やろうっていうのを結構20代の半ばですっごい悩んだことがあって、すごい考えたら、あ、受けることやなと思ったよね。なんかこう受けたいなと、なんか何が俺気持ちいいやろうみたいな。いや、寝るのが私生活で一番好きやから、まず睡眠気持ちいいよなとか、いや、もちろんセックスも好きやから、いや、セックス気持ちいいよな、女の子好きやなとか、いろいろ考えるじゃないですか。で、考えていくと、俺受けんの好きやなと思って、でどうやって受けんのが好きやろみたいな、笑われる、うん、ちょっと辛いかな、嫌じゃないけど、まあまあベストじゃないかなみたいな、笑かす、どう笑かすんがいいかな、なんか言ったことで笑かす、あ、これは楽しい楽しい、おしたいしたいみたいな、あ、なんか作ったもんで受ける、あ、これも楽しい楽しいみたいな、こういろいろ考えていった結果、まあ今漫画描いてるんですけど、これはね、自分が何してったら気持ちいいんやろうとか、自分の欲望って何やろうっていう、うん、自分の欲望に詳しくなろう月間があったので、まあ今があるなっていうのがあるので、うん、もうケープさんもですね、自分の欲望に詳しくなってみるのはいいのかなと思うんですよ。まあ振り返るとね、全くの無ってのはそうないですからね。で、まあどうしても見つからんっちゅうこともあるんで、そういう時はね、人の趣味を盗むってのもいいよね。いや、ほんまに趣味泥棒ですよ。人の趣味聞いて、おお、じゃあやってみようかな、みたいな。興味なくていいのよ。最初、別に興味なくていいねんけど、まあ、ちょっとかじってみようかなとか、いう、なんかこの人の趣味を一回盗んでみちゃうみたいな。なんせね、いろいろ試してみるといいと思うんですよ。世の中の 99% のことはさ、絶対知らんし、体験もしてないわけじゃない、まだ。その中にさ、自分の欲望を刺激するもんが隠れてるかもしれんからね。うん、だからこう、うん、これが好きって物差しがまだ自分にないんやったら、まあ、人の物差しを頂戴しちゃうみたいな、もう一個ありだよね。まあその時にはやっぱ気力も体力も使うんで、まあちょっとの無理をするみたいなのをね、やらなきゃいけないと思うけどね。うん、まあでもちょっとの無理をね、積み重ねてると、こうだんだん無理の範囲が広がっていくから、うん、なんかちょっとの無理を繰り返すっていうのも大事かもしれないですよね。あと、まあ、興味プレイもいいかもしれん。いや、風俗のそれマニアックなコースとかオプションじゃなくて、 何あの興味あるふりしてみるみたいな、一回一日二日俺なんか一回囲碁に興味あるふりしてたことがあんねんけど、でなんか NHK の囲碁のんとか見て、おーなるほどみたいな、あの興味ある人のふりをしてるから、その日は俺はもうめちゃめちゃなるほどな、こういう手があんねやみたいなのして、こう囲碁を見るみたいな、これがねあの意外と面白いかもしれんねんけど、今振り返ってみると、あの時俺かなり精神がやられてたから、これあかんかもしれんな、うん、精神がやられてる時にやることかもしれん。でもまあまあ笑えるけどね、興味あるふりすんのも。でそっからなんかちょっとほんまに自分が自分の脳みそ騙して興味湧くこともあるかもしれんしね、うん、まああの手この手ですよ、こういうもんは。だからまあ究極ね、まあまあ興味なくてもいいんちゃうとは正直俺は思うけどね、あの無なら無で、もう無を貫いていくっていうのもねありやと思うんですよ。先細りになる気がして怖いとか言ってるけど、ほんまかな、先細るかな、なんかずっと同じ太さで生きていける可能性もあると思うで、うん、でこれでまあ、いや新しく彼女欲しいねんとか、まあ、それこそこの前フライトこの彼女を取り返したいねんと思うんやったら、まあ、それは無の人間ちゃうからね、そういう情熱があんのは、うん、ただまあまあ取り返すってモチベーションでいろいろやんのはすごいいいことやと思うんですけど、取り返せるとは思わん方がいいやろな。いやマジで気持ち悪がられてまうから、それはまあでも頑張ってください。まあ、とりあえず今言ったようなね、いろんなメソッドを試すにしても、まあ、基本的にはね、その彼女にかましてたような、もうお客様気分は捨てろと、もうお客様気分でやったらもう基本的にあかんからね、もうこの世におぎゃーとうまいとお客様のやつなんか一人もおらんわけやからね、お客様気分でやらないっていうのが大事かな。はい、じゃあ次行きましょう。ファイタンさん、トツノさん、イタラゲストさん、はじめまして、いつも楽しく拝聴しております、ファイタンと申します、20代の女子大生です。この度友人には話せない悩み事ができ、トツノさんのご意見を伺いたく初投稿させていただきます。私には3年付き合っている同い年の彼氏がいます。先日同性と浮気をしてしまったので別れてほしいとメールが来ました。隠していたけどバイだったそうです。相手は出会い系で出会った人らしいです。こういうことはケースバイケースだと思いますが、もし彼女が浮気したら、そして彼女の浮気相手が同性だった場合、トツノさんならどうしますか、というですね、お便りですね。ほんほんほん、これさ、まず第一にそのパイタンさんの彼氏はあのバイ で実は俺はバイで、あのちょっと男と浮気してもうて、だから別れてくれって言ったってことに関しては、これは事実なの？そのメールできたって言ってるけど、あの俺の友達で実際あの彼女と別れてってなって、いや実はゲイやねんって言ったやつおんのよ。もうこれあの本当にゲイの人からしたらさ、そいつを貼り付けにしてあの槍で刺す、まあ、もしくはその叱るべきものを叱るべきところに入れたりとかしてもいいと思うぐらいのひどいことしてると思うねんけど、正直、まあ、そういうやつが昔おったのよ、実際ね、おったから、これはまずマジなんかな。まあその辺の確認取ってるか、詳しく聞いてるか。じゃあ、まあ、じゃあそこはまあまあクリアしたとして、うん、まあでも、うん、同性だろうと異性だろうとさ、もうとりあえずなんか別れてくれって言ってくるってことはさ、もうその浮気によってもう関係が続けられへんって向こうがなってるわけやから、もうこれ性別関係ないよな。だって別に俺が、まあ、例えば彼女がいて、その彼女がこと浮気しちゃったんでって言ってきて、もしでさ、もうこっちのこの付き合いに影響が出るぐらいのこと、だからもうその子のことがものすごい好きやねんとか、もう一回こっきりの関係じゃないねんとか、まあ僕を差し置いて、だから向こうの方が、その相手の女の子の方が優先順位が高くなるとかがあったら、もうこれはもうしょうがないや、もう別れるしかないというか、どうしようもないですからね。その相手が男だろうと女だろうと一緒やと思うんですよね。こっちの関係に影響が出るようなことが起こってんねやったら、もうどうしようもないよなみたいな。ただまあなんとなく確かに男とされるよりはマシ感があるな。不思議と、確かにレズビアンと浮気された方がまあマシではあるな、確実に俺の中では今んとこ。なんやろな、なんとなくなんですけど、彼女の中で男性が埋めてくれる部分と女性が埋めてくれる部分が違うような気がしてんやろね、俺の中できっとね。男が満たしてくれる部分と女性が満たしてくれる部分がなんかこう違う穴なんじゃないかみたいな、違う隙間なんじゃないかっていう感覚が多分僕の中にあるんでしょうね。あとまあ言うても僕もまあオスなので、オスとしての縄張り意識の問題でもあんねやろね。別のオスが入ってくることに対しては警戒するけど、別のメスが入ってくることに関しては実際警戒せなあかんのに、人間だからね、警戒せなあかんねんけど、本能が その警戒も薄く薄めてんのちゃうかな、ほんまに。もうパイタンスープにしてんちゃいますか、それこそ。はい。なんでまあまあ、動線されるなんか、マシと脳みそが反射的に判断するのがちょっと悔しいよな。マシではないかもしれんのにね。でもどうなんやろな。まあでもちょっと興奮するかもな。実際ちょっと興奮するかもな。うん、ちょっと興奮するかもしんない、正直俺は。しこいって感じがあるかもしれん。まあまあ、でもただ、その女の子のことがすごい好きやとか、僕とじゃあご飯行こうとか言ってる日に、あ、ちょっとその子と会ってホテル行って一発一爆婚するからと、そのね、ことをもうガチガチのレズセックスをするから言うて、そっち優先されるようなことになってきたら、切ないからやっぱダメでしょうね。うん。まあ浮気はね、僕はね、もう、したけりゃ したええけど、相手に対してね。したけりゃしたらいいですけど、もうとにかく僕には隠してくれれば、それで、と思ってますよね、基本的に。だって俺が気づかんかったら、僕のこの宇宙にはそれは存在しないことになってるわけやから、うん、もうなんか全力満勤で、全力全開で隠してくれれば、まあ、まあ、という感覚です。逆にそんなん心配しだしたらキリないからな。もう相手檻に閉じ込めて24時間監視する以外の手がなくなるやんか。そんなん無理やから、まあ気にしないというのが基本的なスタンスで生きてるよね。さあ、じゃあ、最後は、AV どこへ抜いてるな総選挙で締めましょう。これさ、もうみんなバカでいいよね。これに送ってくるやつってさ、賢いやつなんか一人もいないわけですよ。文章が妙に丁寧やけどみんなバカっていうね、いいコーナーだと自負しております。はい、ニーチェ山本さん。はじめまして、25歳。男性、非童貞、過去初体験は15歳で、はえーな、いいな、それ以来やっていないので、いわゆるセカンド童貞ってやつかもしれません。初体験15歳で、それ以降10年やってない。なんか、その15歳の時の話聞かせてよ、むしろ。そのシーハナ聞かせてよ。すごくない？それ奇跡じゃない？向こう10年なかったわけやんか。その逆にその15歳のやつは何やったん？家庭教師？相手。なんか気になるね。とりあえず、そのニーチェ山本と申します。高校の教員をしており、担当科目は倫理です。倫理かよ。倫理かい。倫理かいいですね。高校の教員をしており担当科目は倫理です。お前ら AV どこで抜いてるんだ総選挙に投票させていただきます。私が抜いてる場面は着衣上位で女優さんが下から突き上げられて一定脱力しているところです。 JK の制服が好きなので制服を着たままプレイしてほしいですが、大体の作品は途中から脱いでしまいます。許せません。おっぱいだけを出すならまだ許せますが、汚れるからと全部脱いでしまうのは制服かっこ JK ものの意味がないと思います。そんなことするならパッケージは全裸にしておけという話です。ただ一番許せないのはスカートだけ着用してのプレイです。スカートが腰巻きにしか見えず、何のための着衣プレイなのか理解に苦しみます。話がだいぶそれましたが、 JK の着衣騎乗位は最高です。まだまだ寒い日が続きますが頑張ってください、ということでですね。いや、怒ってますよ倫理の先生が。倫理的に、そりゃそうでしょ。倫理的にいかがなものかと思いますよ、僕も。だって着衣物でしょ。着衣物は着衣が好きな人が見るわけじゃないですか。それを脱がしたら、だってあなたね、いや僕はカレー大好きですからね、カレー屋に入るわけですよ。それカレー屋に入ってね、カレーが置いてないって言ったら、これは匂い漂わせだけ漂わせておいてね、入ったらこれカレーはありませんよと、ビシソワーズしかうちは置いてませんよと、そらあなたそらないでという話じゃないですか。だから確かにね、着衣物なのに着衣脱がしてどうすんねんっていうことだよね、本当に。まあだからこのね、本当にね、ニーチェ山本さんがね、ニーチェ山本先生がですよ、これはもう怒るのはもうしょうがない。それはもう倫理的に、おこ、待って、いや JK って、あなた、いやいや、高校の教員をしており、ほんで JK の着衣騎乗位は最高です、ということでですね。いやあんた大したもんだよ。すごいよかったね。いい職場やんね。そのね、女子高生の制服がすごい好きで、高校で働いてるっていう、男子校やったら、ちょっとご愁傷様ですけど、ね、共学やったりとかね、女子校やったらね、まあ天職というか天国というか、いいよね。毎日楽しかろうて、みたいな。まあ、手出したらあかんけどな。手出したらあかんけども、ね、あ、いいなぁと、楽しいなと思うぐらいはね、ええんちゃいますかね。うん。なんか俺この前お便りでさ、すいません、自分はトツノさんがお金を払いたいほど好きな女子高生ではないんですが、みたいな、なんか その手のなんか文言が入ってるのがあってんけどさ、俺とにかく女子高生とか10代の女性にあんまほとんど興味がないという話を結構ラジオでしてるはずやのに、なんでそういう誤解が生まれてるのかね。いや全然成人以降でしょ、女は22以降でしょ、強いて言うなら、さらに言うなら、 まあ、なんか社会人萌えっていうところがあるからね、まあ、その辺をちょっとねもう一回強く言っとかんとあかんなっていうのがねあります。さあじゃあ次行きましょう、お名前豆乳先生とつのさんこんにちは。25歳女性 AV どこで抜いてんねん総選挙に投稿させていきます。端的に申しますと私にとって AV のピークは発情し始めた瞬間です。マッサージもので受け手が感じ始めてしまった時や催眠術や美薬によってだんだんエッチな気分になってしまった時、女教師もので先生の谷間や足に釘付けになった男子生徒がもぞもぞし始める時など、エロじゃない空間にエロの意識が持ち込まれた瞬間がたまらなく好きで、そこだけ何回も見てしまいます。愛撫の段階でいうと下着越しの局部をそっと撫でるなどの下りで延々と巻き戻し続けて一回も裸体にたどり使えないこともあります。ご参考になりましたら幸いです、ということで、あのね、わかる、あのエロじゃない空間にエロの意識を持ち込めた瞬間っていう、まあ、あのエロじゃない空間なわけないねんけど AV やからもう満禁でエロやねんけど、エロが充満してる、ちょっと火つけたら粉塵爆発するぐらいエロがもうムンムンに充満してるんですけれど、まあそれは置いといて、この瞬間ってわかるよね。なんかあのナンパものっていうの、なんか家にナンパした子を家に連れ込んでるという設定のやつでさ、それが大好きな、なにわかな、なにわレーベルかなの、それが大好きみたいな人たちが、まあ、おもころなにも何人もいるんですけれども、その人たちの意見が一致してたんが、なんか普通に部屋で喋ってるわけ、男女が。普通に喋ってて、なんかこの、ちょっとこの距離が近く喋り出したりとか、まあ、それこそベタやけど、マッサージし始めたりとかして、ちょっとずつなんか距離が近づいてきて、こう、キスするみたいなさ。で、あ、もう始まんねんなっていう、そのなんていうの、あ、もうスイッチ入ったなっていうか、あ、もう今から私たちそういうことですよねって、このスイッチが入る時ってあるわけですよ。もうその AV でもあるし、もちろんこれはもう実生活でもあるわけじゃないですか。自分自身があの誰かとそういうどうのこうのなる時にさ、あ、もう今から始まるんやっていうスイッチが入る瞬間ってあるわけやけど、そこたまらんやんか。たまらんから、もうたまらんから、たまらないんですよ。たまらへんねんな、それたまらへんから、うん、だから分かりますよね。これはもう AV だけの話じゃないとわしは言いたい。お名前肩幅パンチさん、とつのさんこんにちは。私は23歳の女性です。亀とつさんとの第1回漫画犬から通勤のお供に聞かせていただいております。わーすごいね、ありがとうございます。随分聞いていただいて、AV どこで抜いてるな総選挙に投稿させていただきます。私は女の子が嫌がっているところがなぜか昔から抜きポイントです。マッサージ物や痴漢物が好物です。女の子が違和感を覚えてからの嫌がってはいるもののだんだんと気持ちよくなっていく様は激アツです。女性なのに女性が嫌がっているところを見るのが好きなのは不思議です。 S なのでしょうか。参考にしていただければ幸いです、っていうことでね、さっきのね豆乳先生と同じような系統を見てるのに違うアプローチなんだよね。違うアプローチから結局同じとこに至ってるっていうの、なんていうの、山みたいなもんよな。違う登山口、富士山もそうやん、いくつか登山口あるやん。違うルートね、違うルートから登ってんねんけど結局同じ山でしたのパターンですよね。なんか女性からのお便りでマッサージもんってすげえ多いよね。あと痴漢ものも多いかな。そういう傾向が分かっただけでもこの企画ね意味があったなと。追伸なんですが、あと総選挙には関係ないのですが、私はカラオケで歌が上手い男の人はセックスが気持ちいい説を唱えています。私自身の経験からです。かっこ少ないですが、もちろん一概には言えないのですが、とつのさんもこのような自分の中での説がありましたらお聞きしたいです。多分失礼いたしました。ラジオこれからも頑張ってください。やりちんセックス下手説じゃない、何百人もやってるぜみたいな、なんかナンパして何百人もやってるぜみたいなやつの方が下手だろうなというイメージがありますね、基本的には。いやだってね、そうやと思うのよ。なんか一人の子を結構ちゃんとじっくり一定の期間を置いてさ、コミュニケーションを取っていくことでさ、多分技術って上がると思うんですよ、基本的には。ただ人によってもうバラッバラやから、性ってもうバラッバラやからさ、 A さんに通用したテクニックとかやり方が B さんにそのまま通用するってことはまあないから、基本的に。だから、まあ、そこは変えていかなきゃいけないし、コミュニケーションだと思うんですよ。でその都度ちゃんとこのコミュニケーションを取ってまた学んでいくみたいなことの繰り返しやと思うねんけど、なんか次から次にみたいな人って多分その数字を重ねたりとか新しいもん好きやから、ちゃう穴というか、ちゃう洞窟というか、ちゃう遺跡というか、とりあえずなんか新しいとこ入った、よし次のとこ行こう、よし次やみたいなとこの方に意識が高いやん。なんかこのクオリティを一回一回とかのクオリティ上げようみたいなことではまたないような気がするんで、やりちんセックス下手説があるかなと思うのと、まああとこれはもうな、やっかみやわしのやりちんへのやっかみやということもあるかもしれません。はい、あのね、このね AV どこで抜いてんねん総選挙でね、例えばおしっこものが好きやっていうのにね1800文字も使って送ってくるやつとかがおって、まあそのうち読むけどなんかこれいろんなやつが 送ってくるのでありがたいですよね。まだまだお待ちしておりますということで、今回、初版の事情がありまして配信が大幅に遅れたラジオ漫画の漂流編でしたが、いかがだったでしょうかね。有益なダイエットの情報がね、皆さんにご提供できたんでね、まあ、それだけでもね、俺は価値があったんちゃうかと思うのよ。半年後助走するぞダイエット、絶対綺麗になってやるんだからダイエットをですね、皆さんぜひやってみてはいかがでしょうかということでございます。いや、次回はね、誰かゲストの方お呼びしてやっとできるかなと思います。ちょっとね、本当に今回も配信遅れたのもあれなんですけども、本当に撮ったり編集する時間がバッチリなかったんですよ。もう一分の隙もなかったですね。これもね、ラジオももちろんお仕事なんでね、ちゃんとやらなきゃいけないんですけれどもね、すいませんね。ちょっとまあまた頑張ってやっていきたいと思います。お便りもまだまだお待ちしております。いやー、さあ、じゃあちょっとジム行って汗を流してこようかな。こうやってね、こう地道なね、地道な積み重ねで綺麗は作っていかなあかんから。特にほら、もう若くないやんか、こっちも。いや、若いで、まだ全然若いんやけど、10代とかってことじゃないか、もうパンパンとしてはるやんか。10代とかそういうのではもうさすがにないから、やっぱ努力はいると思うやんか。でもそうやって重ねていくことで、逆にそのなんていうかな、若さだけに頼った可愛さとか綺麗さとはまた違うもの、魅力とか、それこそ色気みたいなのが